本日の出席人数6名、これより文教民政委員会を開会いたします。本委員会の議席はただいまの ご着席のとおり、議席のといたします。本委員会は議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定により、出席要求に対し、お手元に配布のとおり、出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第87号、立山市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木仁美委員。
はい、よろしくお願いします。コンビニでの証明書取得は、来庁した場合より手数料は高くなるのでしょうか。
はい、別所市民課長。
はい、お答えします。市役所の窓口で取得する手数料と同額、印鑑証登録証明書ですと1通350円になります。以上になります。
はい、鈴木富美。
これコンビニでお願いするのに、コンビニの方はそれなりの手数料が欲しいと思うんですが、そこの部分は今後、市の方で経費を負担するという形になりますか。
はい、別所市民課長。
はい、コンビニ事業者に対しましては、1通あたり117円の手数料を払って、端末を使用させていただく形になります。以上でございます。
はい、ひとみ。
そうすると年間どれぐらいの経費がかかるって考えておいででしょうか。
はい、別所市民課長。
ただいま、現在のところの試算ですと、大体500件程度見込まれると思いますので、1年間6万円ぐらいの手数料だと推計されます。以上になります。
はい、鈴木仁美。
はい、では、印鑑登録をする場合には、今まで通り来庁は必要なんでしょうか。
はい、別所市民課長。
はい、印鑑登録はコンビニ交付サービスではできませんので、今まで通り登録するご印鑑と身分証明書類をお持ちいただきまして、市民課窓口にて申請していただく必要がございます。以上です。
ありがとうございました。
はい、他に質問ありますか。はい、はい、森委員。
関連した質問になるんですけども、今後ですね、コンビニ交付に際しては、マイナンバーカードを利用するんですが、マイナポイント事業のおかげで市民のマイナンバーカードの保有率っていうのはどの程度向上したんでしょうか。
はい、市民課長。はい、別所市民課長。
はい、立山市の現在 のマイナンバーカードの保有率なんですけれども、令和2年11月1日現在で 23.7% となっております。今年度の立山市におけるマイナンバーカードの交付件数ですけれども、4月の交付件数は約160件でございましたが、マイナポイント事業がいよいよ開始される頃、8月以降には500件程度まで伸びております。以上になります。
はい、森委員。
分かりました。コンビニでもって交付を受ける場合にはこれ必要になりますので、職員のですね、事務の負担を下げるにはマイナンバーカードの普及率をもっと上げていただいて、必要に応じてコンビニでいても証明書類を、出せるようにしていっていただけたらと思いますので、その辺の広報の方もお願いいたします。以上です。
はい、他にご質疑ありますか。はい、鈴木純子委員。
ですね、まず伺いたいのは、私は長い間ですね、いろんな県内県外の自治体に証明書の交付のあり方っていうのを見てきた経緯がありまして、やはり今立山では 庁舎内だけでこの証明を今ご提案されている証明を取ることになるというふうに、そこはまたコンビニまで拡大するのかというところと、あとなぜその庁舎の他で交付が今までできていなかったのか、その辺をお聞かせください。
はい、別所市民課長。
はい、お答えします。今回のコンビニ交付なんですけれども、市の方は、コンビニ等の事業者が設置しましたキオスク端末というものを活用させていただきまして、1件あたり117円の手数料を払って、行政サービスの効率化を目指すことを目的としております。で、公共施設に、そのようなマルチ端末、マルチコピー機、キオスク端末と呼ばれるものを設置すれば、今回マイナンバーカードを使って交付ができるわけなんですけれども、そちらについてもちょっと検討はしていました。端末本体の購入費として、1台あたり300万円程度かかってしまうことですとか、維持費として年間100万円程度が見込まれるということになりますので、市内にはコンビニが多数ございます。まずは最寄りのコンビニ等にあります既存のマルチコピー機の利用を呼びかけていきたいと考えております。で、市役所とか公民館といった公共施設の設置につきましては、コンビニ交付率が上がってくれば検討していきたいと、このように考えております。以上でございます。
はい、鈴木ひとみ委員。
純子です。
鈴木純子委員、ごめんなさい。
ですね、今の説明聞いて、私的にはちょっと本末転倒ではないかなと。やっぱりその行政サービス、市の行う行政サービスというところから考えれば、まずその行政の中でできること、そしてまたその上でね、普及のことを考えていく中でコンビニっていうのなら分かるんですけど、ちょっとその辺は、今後考えていく余地はありそうなので、ぜひ、検討していただくことをお願いしておきたいというふうに思います。で、先ほどからマイナンバーカードのお話が出ておりました。マイナンバーカードも非常に普及率が悪い中で、政府もこの普及率を上げるために躍起になっていると。で、各自治体やらさまざまなところにですね、マイナンバーカードの接種取得の協力というのをされているやに聞いています。で、そんな中でですね、館山市のその普及率というのはどうなんでしょうか。千葉県下の中でもかなり普及率としては高いんじゃないかと思うんですが、その辺はどうですか。
別所市民課長。
はい、館山市のマイナンバーカードの普及率なんですけれども、令和2年11月1日現在で 23.7% ということでございます。で、県内54市町村ございまして、その中では11番目に高い交付率になっております。ちなみに全国ですと 21.8%、 千葉県ですと 22.5% ということになっております。以上でございます。
はい、鈴木純子委員。
ここでですね、市の皆さんに言っても申し訳ないなとは思うところもあるんですが、ただその普及率を上げるためにね、この次にその運転免許証であるとかさまざまなことが取り出されていますけれども、やはりこれは義務ではないというところがありまして、で、今もなぜ普及率が低いのかというところはやはり信頼がないから普及率が上がってないのがやっぱり事実ではないかなというふうに思ってるんですね。そんな中でですね、こういうその政府の進め方についてはちょっと疑義があるところなんですけれども、これはここで言ってもしょうがないことなんですけどね、やっぱりせめて館山市ではこれは義務ではないし、個人個人が思うところがあって これをマイナンバーカードを申請していくという形を取るためにもね、やはり取ることを強要してみたりとかっていうことはもう絶対しないように、これはお願いをしておきたいというふうに思うんですが、いかがですか。
はい、市民課長。
はい、別所市民課長。
はい、まずマイナンバーカードを取得しないということなんですけれども、確かに安全性という面にですね、不安を感じられている人が多いように思われます。例えばマイナンバーカードを他人に見られマイナンバーを他人に見られたら大変とかですね、あと、あらゆる情報を国から監視されているのではないかですとか、カードを落としたらどうしようとか、いろんな心配されている方がいらっしゃると思います。で実際はですね、マイナンバーを見られても悪用できない仕組みになっていることですとか、税ですとか年金などの情報につきましては、どこかこう巨大なコンピューターがあって一箇所に情報が集約されているのではなくて、各分野において分散管理されていること、それからカードを落としても24時間体制で電話一本で停止できるような仕組みになっていること等もですね、マイナンバーカードの安全性という面についてもPR しながら強制することないように普及に活動に努めていきたいと考えております。以上になります。
はい、鈴木純子委員。
ありがとうございます。やはり、これから市民に近いところで、いろんなことをやっていかなければいけないことはやっぱり時代の流れで非常に私も何年か前だったらもう大反対しているところなんですけども、やむを得ないのかなっていう、そういう、考えなきゃいけないこともあるかもしれません。ただまだまだこの 20% 台の普及率では不安が拭えきれてないという現実が現れているんじゃないかなというふうに思いますので、先ほども申し上げました通り普及率を上げるためのですね、取り組みというのはしないでいただきたいということと、できればですね、私は政府に対してですね、もうちょっとその安心でこれが使えるというセキュリティ面ですよね、がきちんと担保されての取り組みにしてほしいということぐらいは意見として言ってもいいんじゃないかなって思ってます。で今やはりその政府に対してのやっぱり不安不満、そしてまた今やですね、唯一みんなが信頼してた銀行までも垂れ流せるようなそんな状況になっちゃっていますので、慎重に今後も取り扱いの方はお願いしつつ、機会があったら意見のを申し上げることも必要ではないかなということを申し添えておきたいというふうに思います。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第2議案第88号立山市学校給食センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木仁美委員。
議案は住所変更に関してなんですが、ちょっと関連質問になります。旧給食センターの跡地をどのようにされるか、ご予定はあるのでしょうか。
はい、姿学校給食センター長。
はい、給食センターの予定ということで、お答え申し上げます。現在給食センター、現在の給食センターの解体工事に関する設計を進めております。今年度内には設計が完了する予定となっておりますので、 令和3年度におきまして解体工事を行いまして更地の状態にしたいというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木ひとみ。
更地にされてその後っていうのは何か当てがありますか。
はい、山口総務部長。
はい、今給食センター長から話があったように更地にしてからはですね、普通財産化をしたいと思っております。そういうことで、そうなりますと今すぐに目的っていうのはないところでございますが、基本的にはですね、特に活用の目的がない財産に関しましては市のこれまでの方針に従ってですね、歳入に持っていくような形を考えたいということで、今後の検討課題ではあると思います。以上です。
はい、鈴木ひとみ。
場所としては意外とあそこいい場所なんですよね。で、例えばどこかに売却するとかそういうことは検討されてますか。
はい、総務長。
はい、山口総務長。
はい、今お答えした通り市の方針というのは使ってない財産に関しては積極的にですね、民間に購買これまでもしておりますので、そういう方向も一つの方向性かなというところで、ただまだ今決定していることではございませんので、今議員おっしゃったように場所的にはただ道路にちょっと面してないところもありますが、いい場所であるのは間違いないと思いますので、市の歳入として期待しているところでございます。以上です。
ありがとうございました。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、森委員。
こちらも関連なんですけども、昨年の台風以来、1年と4ヶ月ほどですかね、お母さんたち子どもさんたちのね、お昼ご飯準備とか大変だったと思うんですけど、子どもたちもですね、新しく給食センターができて食べられることを楽しみにしていると思うんですが、稼働に向けた準備っていうのは順調に進んでますでしょうか。
はい、姿学校給食センター長。
はい、お答えいたします。新しい給食センターにつきましては最新の機器が導入されておりまして、また作業動線もより衛生に配慮した動線の設定となっております。今のこれまでの給食センターの運営とは大変大きく異なるところがありますので、PFI 事業者側につきましては新しい給食センターの立ち上げに実績のある社員を立山に配置をいたしまして、調理員等の指導トレーニングに当たっております。また学校の方につきましても先月でございますが、学校の中で配膳業務を行う職員を集めまして説明会等を実施してですね、1月7日の運用開始、これに万全に備えたいというふうに考えております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、鈴木純子委員。
果実新しくなる給食センターのを見させていただきましたけれども、駐車スペースの面でちょっと思ったのが、この駐車スペースで足りるのかなっていうところを感じたんですが、そのことについてはどう思われますか。
はい、姿学校給食センター長。
はい、新しいセンターの駐車場につきましては、車を止める場所として白線で区画してあるところが46台分確保してございます。給食センターを通常に運営する上ではですね、十分な台数が確保できているものと認識しております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
分かりました。そのことは了解しました。で、先ほど旧給食センターについてなんですが、更地にするということなんですが、この土地は地目はどういった扱いですかね。
はい、姿学校給食センター長。
お答えいたしますが、少々今資料を開きますのでお待ちください。 はい、お待たせしました。
はい、どうぞ。
全部で、現在の給食センターの土地は5府で、土地があるんですが、いずれも宅地の地目となっております。以上です。
あ、宅地か。はい、鈴木純子委員。
今お答えいただいたのは現在立っている給食センター、元の給食センターのことを聞いてます。はい、すいません。
あ、元。はい、姿学校給食センター長。
訂正いたします。現在の給食センターの土地の地目でございます。
あ、今がね。はい。はい、鈴木純子委員。
後でまた伺いますんで教えてください。でね、今5府で宅地っていうのは今の現在立ってるところでしょ。そうなると宅地扱いだと宅地のまんまでいいんですか。いつ地目変更するんでしょうか。その辺はまだお考えになってませんか。地目、失礼します。
はい、塾員。
っていうのは地目のまが宅地のまんまね、行ってていいのかなってちょっと思ったもんですから、それを伺ってます。
雑種地、雑種地か、雑種地じゃない。伊沢教育部長。
今現在の、宅地の地目をですね、さら地になった後に、変更するのかという、ご質問だと思うんですけれども。家が建ってないからといってですね、宅地地目を変える必要ないと思いますので、今のところ変える予定はないです。
はい、鈴木純子委員。
前から宅地でしたかね。かなり前にあそこは宅地ではなかったように、ごめんなさい、詳しい情報としてはあまりにも古いので忘れちゃいましたけれども、宅地ではなかったように記憶してるんですが、私の記憶違いでしょうか。もし時間かかる、調べるのに時間かかるようでしたら、後でまた教えていただければというふうに思いますので、質問終わります。
はい。谷、ご質疑ありませんか。はい、大田委員。
はい、給食センターの、ね、住所移動ということで、先日議員が新給食センターをちょっと見学させていただきました。その際外回りずっと見たときね、ちょっとその場でちょっと即答っていうか口頭ではいただいてはいるんですが、確認の意味で北条小学校は隣接してて、で我々が見に行ったときは自由に出入り、給食センターや自由の出入りができる状態になってるんですけど、そういった今後の安全面に対する配慮というのは今後十分に対応していただけるということでよろしいですか。
はい、姿学校給食センター長。
はい、現在北条小学校側の方との敷地との境についてはですね、植栽があるのみですございますが、その植栽を管理しながらですね、児童生徒等がですね、敷地内に入ることのないようですね、注意していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、大谷委員。
はい、分かりました。植栽のみっていうと植栽とは別に防護柵みたいな、要は出入りできないようなのは作らないんですか。
はい、姿学校給食センター長。
はい、設計計画の段階で、敷地の外周の、フェンス等につきましては設置しないということで、計画を進めておりまして、今後ですね、北条小学校あるいは近隣住民の状況を見ながらですね、また対応を考える必要があるときは対応していきたいというふうに考えています。以上です。
はい、小田委員。
はい、分かりました。子どもですからですね、全部またまで全校が帰るまで目が行き届けばいいでしょうけど、あそこを突っ切ることによってね、最短距離っていうことを考えるとね、泣きにしもあらずなんで、何か起こってからということのならないようにですね、その辺は学校教育も必要でしょうけれども、その辺を今後十分注意されて給食センターの運営に努めていただきたいと思います。終わります。
はい、ありがとうございます。谷、ご質疑ありませんか。はい、 ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3、議案第89号、館山市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について議題といたします。ご質疑願います。ありませんか。はい。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、議案第90号、館山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。はい、鈴木仁美委員。
今回、子どもたち、子どもたちで、民法の規定による扶養義務者のいない子どもたちで、このを被保険者としないと、この規定の中に入った子どもたち の医療費の負担がどういう仕組みになるのかをちょっと教えていただきたいんですが。
はい、別所市民課長。
はい、まずですね、今回の条例改正によりまして、国民健康保険の被保険者から外される子どもというのはおりません。児童福祉施設や里親家庭などで生活している、保護者のいない児童が、病気ですとか怪我をしたときは保健所ではなくて児童福祉法に基づき児童相談所が発行した受診券を持ちまして医療機関を受診することができます。でこの場合の医療費ですが全額国や県の公費によって負担されます。以上になります。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
はい、谷ご質疑願います。ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第95号。令和2年度館山市介護保険特別会計補正予算第3号を議題といたします。質疑に際しては、議案のページをお示しください。ご質疑願います。
議案書14ページです。地域包括支援センターを1箇所増やすことで、約1000万円の負担が増える、経費が増えるんだと思うんですけれども、これ以外に他の経費が増える予想はされてないのでしょうか。ちょっとお金の、ここにかかる経費がどれぐらい増えるかについて、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。
はい、 上間高齢者復活所。
今回の債務負担行為のお願いをしてある委託料の設定につきましては、企画提案型のプロポーザル方式による事業者選定のため、市で限度額を設定しております。専門職、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門医の専門職3職種の人件費、および事務員の人件費、そして事務所の維持費や燃料費などの物件費を想定しております。実際の運営費につきましては、事業者が限度額の中で積算し提案するものであり、増えることはないと考えております。
以上。はい、鈴木仁美委
員。はい、分かりました。じゃあこの範囲内で一箇所増えても運営されるというふうに考えていいですね。で、前回、今3箇所なんですけど、2箇所から3箇所に1つ増やすときにかなりご苦労されたというお話を伺っているんですけれども、今後もう1つ立ち上げようというときに何か心配なことはないでしょうか。
はい、上間高齢者副課長。
委員おっしゃるとおり、以前、委託先が見つからないようなことがないようにですね、少しでも早く、取り組みまして情報提供して確保につなげたいというふうに考えております。現在の包括に関しましては継続して応募いただける考えを伺っております。新たに応募を検討していただく法人につきましては、当然専門職の確保や事業所の整備などが必要になるため十分な時間を確保することが必要だと考えております。今回債務負担も設定することで十分な準備期間が確保できることと考えておりますので、応募いただける法人はあるものと考えております。議決をいただきましたら直ちに公表し、新たな法人の応募に向け情報提供を行っていきたいと考えております。
はい、鈴木仁美。
必要な専門職って今市内でどこも不足していて、すごく人の苦労って介護職にしろ保健師にしろ大変だと思うんですけれども、そこのところで何か市の方で手助けをするとかということは考えていらっしゃいますか。
はい、上間高齢者福祉課長。
確かに委員おっしゃるとおり人材の不足というところは懸案事項ではありますが、そのためにも早い段階での公表をして人材の確保ができればいいと考えておりますので、今回の債務負担行為をこのタイミングでお願いした次第であります。
はい、はい、ありがとうございます。わ、はい、かりました。
他にご質疑ありませんか。はい、森委員。
1点だけ、ページ金額ではないのでページじゃないんですけども、まあ、今回名護と船形地区と北条都で分けるということだと思うんですけども、おそらくまあ人口的にも多いところで、まあ、かなりの職員さんの負担が大きいということから、まあ、手が回るようにということで分けると思うんですが、支援となる対象者数に関してはどの程度の変更というか変化になるんでしょうか。
はい、上間高齢者福祉課長。
県域ごとの支援対象者の変化につきましては、県域内における65歳以上の高齢者が主な対象者となります。相談支援やケアマネジメントが主な役割となりますが、介護事業所等につなげていく役割となりますので全員と関わるということではありませんが、一つの目安として、65歳以上の人口で申し上げます。令和2年3月31日時点ということですになりますが、これまでは名護、船形、北条圏域で7676人、立山、西崎、神戸、富崎圏域で7449人、豊房、立野、九重圏域で3032人でしたが、このうち名護、船形、北条圏域が2つになり、名護船形圏域で3312人、北条圏域で4364人となります。なお、参考までに要介護認定の認定者は 65歳以上人口の約 20% となっております。以上です。
はい、森委員。
まあ、概ね養子縁1と2の方が、まあ、この包括支援センターの対象になると思うんですが、その人数でいうと、今、まあ分割する前と分割した後で、何人ずつに分かれるとか、それまで分かりますか。そこまでは分からない。
上間高齢者福祉課長。
養子縁1と2の人数につきましては、ちょっとそこまでは分析できませんが、先ほど言ったとおり、養子縁要介護認定者としましては、名護船形圏域で約3300人ということですので、600人程度というふうに考えます。以上です。
はい、森委員。
分かりました。まあ、これからまたですね、増えていく可能性もありますけれども、まあ、介護予防などをしっかり徹底していただいて、まあ、なるべくですね、こういった介護が必要になる方が少ないようにしていっていただければと思います。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、鈴木純子委員。
ですね、まあ、先般、この問題の説明があったときに、あるいはその私もかねてより、意見を申し上げたことはありますが、館山市 の、 その地域包括、最初できたときは2か所で、とても足りないよねっていう話は、聞かれるたびに言ってきて、そしてまた3か所目ができて、まあ、うまく運営をしだしたっていうところが、この流れの中でいろいろ考えることがたくさんあるんですね。で、まあ、今回、今まで、ここの地域はまさに今回提案されている地域は大丈夫なのかなっていうのは、関係者の方々は不安を持ちながらされていた方と思います。で、そんな中でですね、私はですね、やはりその地域包括の方々がいかにその館山市の委託事業であったとしてもね、非常に苦労されてるっていうのをずっと目の当たりにしてきています。そんな中でやはり少しよち言葉悪いですけども、よちよち歩きしながら動き始めた社協があります。そういった中で地域づくりに向けて取り組みをしているのも分かります。ただやはりその地域包括もそうなんですけれども、やはりこの本来であればその中心にあるのはやっぱり社協じゃないかなっていう思いはどうしても拭えないんですね。で、その社協も今ずいぶん昔前に比べれば変わってきてることも承知はしておりますが、まだまだちょっと福祉の取り組みについてどうなのかなと。で、今の状況の中でやっぱり絶対的に数が足りて人の数が足りていませんからね、なかなかそれを申し上げるのは心苦しいんですが、ただ今後やっぱり将来を見据えてね、動いていくときに、地域包括の数が足りないからまた新たに包括の場所を作っていくということではなくてね、やっぱり社協に中心になってもらって力を尽くしてもらう、地域包括と一緒になって頑張ってもらうというのがなければ、なかなか館山市の福祉は住民のものにはなかなかならない、なりにくいということを思いますので、その辺私はこれも要望なんですけどね、ぜひ、社協が今ダメだって言ってるわけじゃないですよ。社協も苦労されて人を増やしたり努力されていることは分かっていますが、まだまだ努力が足りないということを指摘をさせていただいて、今後の取り組みに、私は期待をしたいというふうに思っておりますので、今後よろしくお願いをしたいというふうに思いますという意見です。失礼しました。
じゃあいいですか、求めませんか。 じゃあ意見といたします。はい、他にご質疑ありませんか。はい、質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第6、請願第8号、別居、離婚後の親子の断絶に防止する法、整備と支援を求める請願を議題といたします。発言願います。森委員。
はい、まずですね、請願者が求めています、今回のこの法整備や支援に関しまして、現時点におけます国の動向につきまして、市の方で何か把握していくことがありましたら、教えていただければと思います。
西脇社会福祉課長。
はい、今、国の動向についてですね、現時点で把握している情報というのは特にございません。以上です。
はい、森委員。
はい、分かりました。また近隣市においてですね、本件と同様の請願とか陳情の受理の状況と、審議の結果について分かる範囲で構いませんので、情報ありましたら説明お願いします。
西脇社会福祉課長。
ですね、阿波地域、近隣ということで阿波地域の方は確認させていただいたんですが、他の自治体、阿波のですね、自治体についてはこういうような同様の陳情、請願、そういったものは受理していないと、そういうことで伺っております。以上です。
はい、森委員。
分かりました。ネットとかで調べると、全国的に、かなり多くの市町村とかで、こういった件が、議論されているのを見たんで、分かりました。で、またもう一点、養育費の不払いによる貧困であったりとか、また面会できないという話が出ていますが、このような事案がですね、どのくらいの割合で発生しているのか、数字が分かれば教えてください。
西脇社会福祉課長。
この数字ですね、市全体でどれくらいの事案数があるか、それについては全体像、申し訳ございませんけど、把握はできておりません。しかしながらですね、立山市として把握できる数字としてですね、社会福祉課と、子ども課でこのような相談を受けております。で、そのような件数、参考までに申し上げますと、社会福祉課でですね、これまで受けた養育費や面会に購入に関するですね、相談件数としては、平成29年度以降、4件になっております。で、また子ども課におけるですね、養育費や面会交流に関する、相談件数としては、年間1、2件程度ということです。で、このように、市の方にですね、相談あった件数というのは少数なんですけれども、実際には目に見えない部分でですね、まだ他にもあるとは思っております。以上です。
はい、森委員。
分かりました。インターネットとかで調べますとね、特に養育費の件に関してはかなり割合で発生しているようですね。その辺も捕まえられるように努力していただければと思います。あとですね、石井俊博議員の方で、本会議の一般質問の中で、取り上げておりましたが、離婚や別居に伴う、養育費や面会交流などの、子どもの養育支援については、明石市がかなり、先進的に取り組んでいることを私もネットで調べました。立山市としてですね、明石市の取り組みに対しまして、どのように評価をしているのか、またですね、立山市におきましても、今後ですね、明石市と同じとは言いませんけれども、似たような取り組みを進めていくことが必要であると考えているのか、それとも国の動向を注視して、現状維持、しながら、国の指示を待つといったスタンスなのか、その辺の説明、お考え方を教えてください。
はい、西脇社会福祉課長。
明石市の取り組みですね、こちらについてはもうご覧になられているかと思いますが、明石市のホームページ、見ていただければですね、分かるとおり、かなり充実したものになっておると、こちらとしても感じております。で、また明石市ではですね、市民相談室の業務の中でですね、離婚等による、養育支援に関する、相談、そういった形でですね、相談を受け付けております。で、その相談室にはですね、弁護士の資格を有する職員を数名配置しているという中で、法律的な見地を持って支援を行っているということを伺っております。 ですので、かなり充実したものだと思って感じておりますが、館山市の規模でですね、明石市と同様の支援を行うというのは、なかなかこれは難しいかなと感じているところです。まあ、当面はですね、現状通り、まあ、専門的な紹介、相談先のですね、紹介により対応させていただきまして、まあ、今後はですね、国の動向を見ながら検討していきたいと、そのように考えているところです。以上です。
はい、森委員。
分かりました。最後にもう1点、法案請願がですね、求めている内容に沿った、まあ、法整備がなされた場合ですね、まあ、もちろん請願者が主張されているようなメリットは理解できるんですが、逆にですね、どのようなデメリットというのが想定できるのか、その辺お示しください。
はい、西脇社会福祉課長。
はい、まあ、請願者のですね、主張の方は、まあ、本当に理解できるところであります。まあ、このような法整備によりですね、救われる方々、まあ、そういった方々も多いと思います。まあ、しかしながらですね、まあ、この別居離婚そういったところに至った背景には DV ですとか虐待ですね、まあ、そういったものは もちろんなんですが、まあ、その他にも家庭ごとに全く異なるですね、複雑な事情っていうのがあると思われます。でそうした場合にですね、中には、まあ、そういった DV や虐待でなくてもですね、意見書に列挙した内容にそぐわないケースっていうのも多々あるんじゃないかと思われます。もし法整備にあたってですね、まあ、法整備がされた場合ですね、法整備にあたって、まあ、本当に親の一方的な権利ばかりがですね、主張されてしまってですね、まあ、子どもに気持ちに寄り添ってないようなそういった法の内容になってしまった場合っていうのは本当に、まあ、親は幸せだけど子どもは不幸と、そういったような結果になることも十分考えられます。まあ、そのような法律になってしまうようでは、まあ、メリットはないと感じているところです。まあ、仮にですね、法整備がされる場合にはですね、親の幸せだけではなくて子どもの立場を踏まえてですね、まあ、子どもの最善の利益、そういったところが考慮された法整備がされてですね、まあ、親の幸せと子の幸せそれぞれが両立するようなですね、法律にしていただきたいと。で、まあ、現状の実際のですね、まあ、現状を十分に分析してですね、その実態を把握した上で、まあ、国の方でですね、指導のもと慎重に、まあ、整備していただきたいと考えているところです。以上です。
はい、森委
員。私も全く同感です。素晴らしいご答弁ありがとうございます。以上で終わります。
はい、他に発言ありませんか。はい、瀬野委員。
はい、今のご発言で全くそうだと私も思いつつちょっとお伺いしますけれども、まあ、親子の断絶を防止する法整備を求めているわけなんですが、この中に文面の中にもあるんですけどね、民法の766条、まあ、子どもの監督保護について必要な事項は協議で定めるとこうあるわけですね。まあ、そもそも論ですけど、その協議ができていないことが親子の断絶を招いているんだろうとこう思います。で、一般論で結構なんですが、この離婚に際して協議ができないで、まあ、別れてしまっているという主な考えられるものとしてはどう思われますでしょうか。
はい、西脇社会福祉課長。
ですね、すみません、難しい質問なんですが、協議ができない場合についてはですね、やはりかなり感情的にもうもつれた状況ではないかと、まあ、想定されます。ですが、どのような理由になるものかというところは、やはり市としてはですね、具体的にはちょっと把握しておりません。まあ、推測にするにしてもですね、先ほど申し上げたように、まあ、離婚の原因って人様々ですので、それに際してですね、まあ、どういう行動を取るか、離婚に際してどういう行動を取るかというのも全く異なると思いますので、ちょっと申し訳ございませんが、理由を一概にこれだという特定するところはちょっと難しいかなと考えておるところです。以上です。
はい、瀬野委員。
まあ、ここの事例だと思うんですよね。で、まあ、逆説的に言えば、本当に子どもの断絶っていうものが親にとって、まあ、寂しいものであるならば、そこら辺も責任を持って離婚手続きっていうのもしっかりすべきだろうという思いはあります。それから市役所としてちょっとお聞きしたいんですが、まあ、つまり、離婚したいだとか、まあ、さまざまな理由であまり協議もしっかりしないで、子どもを連れ去ってしまうという事例があって、こういう、まあ、支援を求める請願が出てきているわけなんですが、例えばそうやって悩んでいる人に対して、市としてはそういう人たちのための相談窓口みたいなものはどのような対応されているのかお聞きします。
はい、西脇社会福祉課長。
ですね、相談としましては、まあ、社会福祉課あるいは子ども課、そういった子ども支援の中でですね、まあ、相談を受ける場合もありますし、まあ、一般的な窓口としてですね、市民相談室、そちらの方を設置しておりますので、そちらの方で受けて相談していただいてですね、まあ、個々の内容によって、まあ、必要な担当部署につなぐと、そういうような形で対応していきたいと考えております。以上です。
はい、瀬野委員。
はい、ありがとうございます。よく分かりました。質問は以上です。
はい。はい、他にご発言ありませんか。はい、鈴木純子委員。
今までお答えいただいた中で、あらかた、了解はしておるところなんですが、なんで個人情報があるのでなかなか難しいかなと、まあ、お答えしにくいのかなと思うんですが、もしお答えできないならできないで言ってください。今その DV などでそのシェルターに逃げ込まれる方っていうのは市では把握されています。
はい、西脇社会福祉課長。
はい、ここで今おっしゃるのは、まあ、女性サポートセンターとかそういうようなことかなと思います。まあ、そういったことでしたら、まあ、女性サポートセンターにつなぐ役割等もですね、社会福祉課でになっておりますので、そういったところはある程度把握しております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
なんていうんですかね、この情報がね、やっぱり、まあ、今お話しできなければこの場で話さなくても結構というふうなことを言いましたけれども、どこから情報が漏れるか分からなくて心配されている当事者の方々って結構いるというふうに伺っていまして、でまたそのことが原因で事件やら殺人に至ったケースまであるということを考えますと、非常にことは深刻で、で先ほど課長がね、親の幸せ、子の幸せということをご答弁されてましたけど、まさにその通りで、ただ子どもさんがねちっちゃい場合、まだ小さい場合はやっぱりある面その親としての覚悟と責任という中から、まあ、取り組まなきゃいけないことっていうのは多々あります。で、まあ私もその虐待の子どもの連れ去りに非常に神経を使ったこともありますが、やはり常に対応するときはこの子はこの子にとって何が一番幸せなのかなっていうところを念頭において動いたつもりではいますが、そうは言ってもね、やはり小さい時のいろんな子どもが抱えた思いっていうのは意外とその年数いっても忘れない、そういうことが性格の土台になってしまうってことも多々あるっていうことを考えると非常に深刻な問題であって、で先ほどから質疑応答の中でねいろんなことが分かりましたので、まあ、今後をですね、まあ、これは請願ですから直接には関係ありませんけれども、もう市 の、 その取り組みとしてはですね、まあ、なるべくその相談については深刻に受け止めながら丁寧に扱いをされていただくことと、そこに関わるその人の配置っていうのはぜひとも増やしていただくように合わせてお願いをしておきたいというふうに思います。以上です。
はい、他にご発言ありませんか。はい、でご発言なしと認めます。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、森委員。
はい、本請願に対しまして反対の立場で討論させていただきます。両親の不十分な愛情の下で養育されることが子どもの成長と将来にとって重要であることは言うまでもありません。しかしながら日本では離婚をめぐり夫婦間で子どもの連れ去りが起きたり、子 子どもと別居している親との関係が遮断されたり、また養育費の不払いがこの貧困を招くといったケースが少なくありません。愛する我が子との断絶状態に追いやられることは、親にとっては身を切られる以上につらいことであります。また養育費の不払いが親の離婚や別居後のこの貧困を招いているという悲しい現実が解消されない状況が続いており、国において早急に法整備を行うとともに支援策を充実していくことが重要であるとは考えています。この問題を考える上で最も重要なことは、このような状況下にある子どもにとって何が一番幸せなのかということだと思います。このことから意見書案の中に記載されています子どもの最善の利益という点で考えると、本請願の趣旨に対しては全く賛同するものではありますが、子どもと別居親との面会交流に関しましては、DV 被害者の全国ネットワークなどの団体から、この法整備がなされることにより、子どもの不利益につながるのではないかという反対意見が多数寄せられているという事実もあります。また DV に関しましても、DV を受けている側と DV をしている側、双方の見解には乖離があり、客観的な証拠を見出すことが難しいケースがあったり、さらに子どもに対する虐待に関しましても、これまで虐待の事実が確認されず、子どもを親元に戻してしまったがために、悲しい事件に発展してしまったケースが何度も起きていることから、子どもをですね、速やかに親元に戻すことなどについては、まだまださまざまな議論や方法論の検討が必要です。特に子どもの連れ去り問題に関しましては、私自身、幼少期に経験しており、この問題の難しさ、奥の深さは身をもって実感しております。請願の中にも記載されていますように、国においても超党派議員による議連において、法整備に向けた活動が進んでおり、また令和元年11月に、法務省と厚労省の共同による家族法研究会が立ち上げられ、親権概念の整理や、父母の離婚後のこの養育の在り方などについての議論が進められていますので、今はこれらの動向を見守る時期であり、本請願で要望されている意見書の提出については、反対とすることが現状におけます最良の選択であると考えます。以上です。
はい、他に討論ありますか。いいですか。他に討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は起立により行います。本請願を採決することに賛成の皆さんの起立を求めます。起立なしであります。よって本請願は採決はしないことに、採択はしないことに決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案等の審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告する委員会報告は案文につきましては委員長に一任願います。これで文教民生委員会を閉会いたします。